小川美雪のミラクルストーリー情報局。皆さんおはようございます。日曜日の朝いかがお過ごしですか？お金の好循環アドバイザー、そしてパーソナリティの小川美雪と申します。どうぞよろしくお願いします。私は普段は主人とともに貯蓄を専門とする FP として、今の時代に合ったお金の守り方、貯め方、増やし方などの個別のご相談に対応したり、お金に関する様々なセミナーやイベントを企画し運営する夢を叶えるライフプランクラブを主催しています。お金という切り口から皆様の人生の流れがますます良くなり、夢がどんどん叶いやすくなるような活動をワクワク楽しくさせていただいております。ミラクルストーリー情報局、この番組はゲストさん、そしてリスナーの皆さんの大切な夢が叶うように全力で応援する番組です。番組名のミラクルというのは奇跡のことです。自分がこの自分としてオンリーワンのユニークな存在として生まれる確率はなんと70兆分の1という、まさに超天文学的な確率なのだそうです。存在そのものがすでにミラクルである。素晴らしいゲストさんのその人となりや夢、熱い思いなど、人生物語やミラクルな体験などを聞かせていただきながら、私たちがこれからの人生にさらなるミラクルを起こし続けるためのヒントとなる考え方やきっかけを引き出してお届けしていきたいと思っています。さて、今日の素敵なミラクルゲストさんは株式会社良妻賢母代表の田京郁恵さんをお迎えしております。3人のお子さんを育てながら能力開発や金融教育などをお仕事でも多方面で大活躍のスーパーウーマンでもあります。後ほど登場していただきますので、どんなお話が飛び出すのか楽しみにしていてくださいね。それではいよいよミラクルストーリー情報局始まります。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。それでは本日のミラクルゲストさんをご紹介します。株式会社良妻賢母代表の田京郁恵さんです。田京さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお越しいただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか不思議ですよね、こうして、はい。それではまず私の方から田京さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。田京さんは現在静岡県浜松市にお住まいで、お子さんが10歳、3歳、2歳のお子様の現役子育てママでありながら、金融の専門家として貯蓄のアドバイスや保険の見直し、資産形成、節税など幅広い知識でセミナーや個別のコンサルなどを中心に活動していらっしゃいます。もともとは保険の営業されていたということですが、東海地区ではなんと第2位の実績を持ちであったそうです。お客さん目線でより良い情報提供したいと勉強していく中で一念発起して独立起業し、現在のスタイルにたどり着いたということですよね、はい、よろしいですか？
はい、
はい。実はね、田京さんとの出会いは2年半ぐらい前になりますかね、
う
ん、
そうですね、
私が主催するお金のコラボイベントに参加していただいたのが最初のきっかけだったんですよね。でその後に、速読のレッスンを私たちが受けるときに、講師として、
そうですね、
はい、来ていてくださってお世話になったっていうところから、とっても仲良くさせていただいているんですけど、本当にね、不思議な出会いですよね、
そうなんですよね。みゆきさんもお話しされていたんですけれども、みゆきさんご夫妻が主催されるお金コラボイベントで出会ったわけなんですけど、その後何度かイベントの会場でお会いするのも挨拶程度で終わっていたんですよね。で、なんか 直接みくさんとお話しするっていうことが あまりなかったんですけど、うん、なんだかお互いが意識をしなかったのに引き寄せられるっていうか、
うんうん、私でもねあれですよ、うん、いくちゃん、うん、あいくちゃんじゃない、うん、さん出会った時にねなんかね、うん、直感で同じ匂いがするって思って、うん、もうずっとね本当に気になってて、
うんうん、嬉しい
そう
嬉しいです
運命的な出会い、
うん、本当に不思議な縁だなって、
ね、本当ですよね、うんそんなご縁でね出会ったんですけれども、はいうん、でもまあね出会った時は、うん、起業はしてませんでしたもんね
全然してなかったですね、
うん、それがこの2年半でなんかみるみる変容してますよね
そうですね、
うんまあ、そんなねこれまでのお話もちょっとぜひねいろいろ詳しく聞いていきたいんですけれども、うんはい、まあ株式会社、うん良妻賢母という、ね、会社を経営していらっしゃるということなんですけれども、うん、そもそもこの会社を設立した思いというかそこから聞かせていただいていいですか
思い、
うん社うん、会社のこの良妻賢母って音だけ聞くとね、
そうですね、
良い妻で賢い母であるこう夫人っていうね、
うんうん
そういったイメージじゃないですかそうそうでも字が違うんですよね
そうなんです、うんうん、と良い漢字は良い才能の才能に、うん、で賢い
賢い
穂、
うん、稲穂に
稲穂じゃない船の穂の穂ですね
船の穂
ですね思いは、うんまあ、一人一人のいい才能を見出して、はい、それに水をあげて、うん、芽吹いた才能とか、はい、知恵を賢く大きく育てて、うん、そこに、まあ、育ったものに対して穂を張って、
はい、
それが、それぞれみんなが前進する追い風になりたいなっていう思いで、うん、良妻賢母って名付けたんですけど
すごい深い意味があるんですね、そうなんです。その追い風になりたいっていうのすごいかっこいいですよね
嬉しいありがとうございます
素敵素晴らしい、まあ、でもねそれにしても、うん、私が驚くのは、うん、まだすごい手がかかるお子さんをお持ちじゃないですか、
はい
ねうん、でその3人のお子さんを育てながら、うん、起業をするってものすごいパワーだと思うパワーがいったと思うんですけど、うん寝てますちゃんと
しっかり寝てます
しっかり寝てるんですか
超爆睡ですね
うんじゃあ時間の使い方がもう、うん、じゃあすごい上手っていうことなのかな
時間の使い方は上手なのかよくわからないですけど、うん、私速読のインストラクターをしてまして、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね
で速読で、うん、できるのが、
はい、
同時並行処理ってわかりますあの女性脳でよくなんていうあれもこれもそれも一緒にやっちゃうっていう、
うん、あそうですね
家事も育児も
お鍋かけながらそうそうそう、うん、電話しながら
そうそうそう子供を大盛りしてっていう、うん、
子供こっちでね、
うんうんうん、それがちょっと器が広がったかなっていう感じですかね、うん、
速読っていうのは、うん、その脳を、うん活性化させる
そうです脳の使い方を根本から変えていくので、
うん、
本当にみるみる変わっていきますね
すごいですね、
うん、すごいです
それをこう極めていらっしゃるので、はい、子育てをしながらでも起業してしまったという、はいはい、
そうですね
ものすごいパワーなんですけど、ね、でもあれですかこうやって出かけられる時っていうのは、うん、お子さんどうしてるんですか
主人が
そうなんですね、はい
うん、本当主人には頭が上がらないですよね
へ子守りも、うん、家事とかも手伝ってくださるんですか
本当に家事スキルが高い主人でして、
うんうんうん、
でも本当に昔の私はですね、うん、主人に追いつくのがやっとでしたね
家事の面で
もう本当に、
うん、そう家事の面で
そう私がご飯を作っていると、うん、大丈夫って言って、うん、いつの間にか旦那さんが、うん、主導権を握って私はソファに座ってテレビ見てるような
感じになってますそうなんですねそうなんですこう煩悩で家事もできちゃう素晴らしいご主人様ですね
そうなんですよ本当に
じゃあそのご主人支えられながら、まあ、全力で外でも活動されているということなんですね、はいはい、素晴らしいですね、はいはい、じゃあ、まあ、起業、ね、するに至ったきっかけとか、うん、なんかあったんですかね
ありましたね、うんまあ、ちょっと遡るんですけど、うんまあ、長男を出産した後なので今から12年ぐらい前かな、うんうん、にいろんな事情があって、まあ、どん底の生活をしてたんですね
あそんな時があったんですね
あったんです、
はい、
でどんだけどん底かっていうと、うん、そうですね 梅雨時期とか、あと雨が続いた日に洗濯物ってあのコインランドリーに乾燥機かけに行くんですけど、そのコインランドリーを回す数百円のお金が生活を圧迫してたというか、
うん、あーもうその100円チャリンって入れるのがもう響くぐらい、
うん、そう重かったですね、入れるのが。あとはそのコインランドリーで、まあ、待ってる時に缶コーヒー飲んでるママさんたちがいるんですけど、うんうんはい、すごく羨ましかったです。
ああ、もうそれすらも、
うんうん、それができなかったのですごい羨ましくて、まあ、本当に惨めだったなっていうところもあったりとか、あとはあの100円均一とかに行って、うん、安いもの売ってるじゃないですか、で割と皆さん気にせずポイポイこうカゴに入れれると思うんですけど、もう全然カゴに入れられないんです。もう精査して
あれが精査し て,
精査して
100均で精査
して精査して
なるほど、
いろんなコーナーもあるんですけど、やっぱ欲しいもの必要なものって思ってその後もう一回返しに行くんですよ。
そう
だから今でもコインランドリーに行って、まあ、缶コーヒーを買うときに、あの時のその過去の記憶が見返ったりとか、あとはあの100均であのいいなって思ったものをカゴに入れる瞬間、あの時にあ今の生活本当にありがたいなって感謝してるんですけど、
やっぱりそのじゃあお金に大変だった時期があったっていうことが今のそのお金の金融教育だったりとかコンサルとかにもつながってるわけですね。
そうですね、もうなんかある人はあるしない人はね、でもない人の気持ちがもう至極わかりますの、ね、で100円をもったいないとか100円を羨ましがる人生ってなかなか体験できないと思うので、今思うといい経験だったなって思いますね。してその時に、あの住んでたところ近くに陶器のメーカーがあったんですけど、そこの社長さんが私をあの見るに見かねて雇ってくれたんですね。
あ、はいはい、
生活苦しくて、でその時ですね、あの子供の預け先がなかったので、この2000年代に子供をおんぶして掃除婦をやってたんです、
なかなか見ない光景ですよね今ね。
なかなか面白い経験をしてるんですけど、そんなどん底生活をしてたんだけど、まあ、子供もいるし、はい、将来のことを考えてお仕事を探し始めたんですが、まあ、年齢もその時30超えてたので、勤めるなら正社員がいいなって思ったんですよ。だけど、まあ、子供もいるので、まあ、保育園を探さなきゃいけない、で保育園を探そうと思うと仕事がなきゃいけない、で仕事を探そうと思うと保育園がなきゃいけないっていう、鶏が先なの卵が先なの状態で、その時にあの近所の昔から住むお兄さんが連絡くれて、そのお兄さんが保険会社に勤めてたんですね、で保険会社に勤めないって言ってちょいちょい電話はあったんですけど、毎回断ってたんですが、その時ばかりは即答で話聞きに行くって、で話を聞きに行ったその日に入社を決めて、で次の日から研修に行きました。
そうなんだ、もう即断即決で。
そうですね、
本当にはすごいですね。それだけこう切羽詰まってたっていうところもありますよね、お子さん抱えて、
そう
ね、
本当にあの時は
腹をくぐってじゃあ保険会社に入って、入ってからはどうだったんですか、順調だったんですか。
そうですね、まあ、あの保険営業なので、営業っていうのがもう人生初だったんですね、なので何をどうしたらいいかわからないので、営業部長さんとか、あとトレーニングリーダーで教育をしてくれる人がいたんですけど、その方が教えてくれることを、あ、そうなんだねって言って聞いて、それをただただやってました。
でどうだったんですか。
あ、で入社して、1週間目でその月の成果が出て、で2週間目で、まあ、その月終わってるので、翌月の成果も終わってるっていう感じで、
もう言われたまんまに素直に行動して、
そうそうそう、
それがそのまんま結果になって、
そうそうそうそう、
入社2週間 で
2ヶ月
分の実績を上げたと。
そうそう、
はあ、すごい素直ですね。
素直なのか何なのかって
素直ですよ。行動が素直って一番ですもんね。
そうですね、
素晴らしい。でその後はどうなんですか。
その後は支部長補佐になりまして、育成リーダーということで、リーダーをしたりとか、あとですね、現役時代は、ま、東海2位になったりとかですね。
そうなんです、じゃあもうそうやって実績も出して、まあ、そのままいたら安泰ですよね。
あ、そうですね、
でもやっぱりそれを蹴ってまで起業したっていうのもまた何か意味があったんですかね。
そうそうそうそう、結構ちょっとまたあの過去にさせて 遡るんですけども、うん、企業に関してはもう、うん、長男との関わりがすごく大きく関わっていて、うんうん、でまあ、保険営業は本当に楽しかったんです、うん、なんだけど先ほどのように成果が出てきてすっごく面白くて、うん、で成果が上がると会社ですごいとかで毎朝その成果が上がると翌朝拍手してくれるんですよ、うん、おめでとうって言って、うんうんうんうん、もう賞賛が嬉しいし承認されるし、はい、でお給料もどんどん上がっていくので、うん、なんと私子育てそっちのけで働いてまして、うんうん、朝昼晩、うんうん、土日祝問わず、うん、文字通りの24時間営業だったんですね、うん、でもそのしわ寄せが子供に出てきてしまって、うん、手を執拗に洗ったりだとか、うん、吐いたりとか、
う
ん、3歳の子供がしてたんですよ、うん、でもそれを見てるんですけど、うん、見えてないというか、うん、もう本当に仕事人間というか、うん、仕事にも全部傾いてたんですよね、うんうんうん、でそれがあることをきっかけにふと自分の中にガツンと入って、うん、あこれやばいなって、
うん、このままじゃ
そう、うんうん、こんなことなってんじゃんみたいな感じで見てたのに見てないしようやく見えたというか、
はい、
うん、それでやばいと思って、まあ、そこからいろいろなことがあって、うん、まあ、お母さんと心子供が心から笑顔になるための仕事がしたいなと思って、うん、さっき速読のインストラクターって言ったんですけど、うん、はいはい、まず速読を習い始めたんですよね、
うんうん、なるほどね、うんう
ん、で、まあ、そんなことをし、それと同時にですね、うん、入社5年目の時に妊娠をして次男を、うん、はい、で入社6年目にかかる時に次男を出産で育休を取ってたんです、うん、でもちろん復帰予定だったんです、
うん、
ところがお休みに入るといろいろなんか情報入ってくるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、う
ん、で出かける機会も多くなって、うんうん、で今まではずっと営業しているわけですから、うん、情報があっても出かける機会があっても全部お仕事関連だったんですね、
うんうん、
でもその中で速読を習い始めたことがきっかけで、みゆきさんご夫妻が主催するお金のコラボイベントに参加させていただいて、
うん、あ、そこにつながってきたんですね。
そうなんですよ。
なるほど。
そう、本当、うん、人生全部意味があるなって思うんですけど、
そ
っ
かそ
っ
か。
そこでみゆきさんのご主人様がお話しされていて、ことが私の求めてるものだったんですよね。でもともとお金が増えることにとても興味があって、
はい、
で保険営業していた時に保険でできることをいろいろ勉強したんですね、
うんうん、
で保険って割となんかもったいないって思われる印象を持ってる方もいるのも事実なんですが、うん、実は保険は商品によってはお金を増やすツールとして一番身近で固いものなんですよね、
う
ん、
はいはい、
うん、だから私のお客様にはそれなりに、うん、まあ、お金が増えていくので、うん、熱く語るわけなんですよね。で、まあ、それをなんかあそうなんだって言ってご契約をたくさんいただいて、うん、そのお客様たちは今頃ちょうどお金が増えてる、
うん、あ喜んでますね。
そうそう、嬉しいなって思うんですけど、で、まあ、その小川先生との出会いから、うん、どんどんお金や経済のことを勉強するようになったんですね、
うんうんうん、
本当に楽しくて、うん、もう本当につくづく自分がお金好きだなって思うんですけど、うん、でもふと思ったのが、うん、どうしてみんなこの方法を使ってお金を増やさないんだろうって思ったんですよ、うんうん、
はい、
あ、そっか、知らないからなんだって、うん、あ、だったら教えてあげよう、うん、で、あ、そうだ、金融についても私知ってるし、うん、教えてあげよう、
うんうん、
てかそもそもみんなが知恵つけたらいいんじゃない、
うん、
脱金融ガラパゴスだみたいなって思って、はい、でまあ、そういったことも保険営業しながらでもそれは可能だけれど、うん、やっぱり限界があるなって思って、うん、それなら会社作ってやっていこうって思ったんですね、うん、
なるほどね、はい、すごい、うん、でも過去が全部生きてますよね。
そうなんですよ、本当にそう、
素晴らしいね、
うん、
そこにたどり着いて、うん、まあね、本当に今、まあ、私たち同じように貯蓄アドバイザーということで、うん、
はい、
他の人が、ね、知らないような情報をお伝えしているんですけれども、はい、まあ、資産家の人たちが、ね、うん、どういうふうにお金を増やしたり守ったり生かしているのか、うん、まあ、一般人がなかなか聞くことできないような、ね、うん、そういった目から鱗の情報をお話し、ね、はい、させていただいているんですけれども、はい、やっぱり他京さんのお客様で、うんうん、こんな体験されたかという方いらっしゃいます？
そうですね、まあ、私の身近な人で言うと、うん、はい、まあ、お子様を3人育てている専業主婦の方で ただただ漠然とお金に対する不安を持っている方結構多いと思うんですね、うんうん、でとにかく我慢我慢という方がいたんですね、
はい、
でその方は年齢が39歳で、うんうん、旦那さん一人の収入のみで家計を回してたんですよ、
はい、
で子育てをしているので教育費の準備とかを積み立ててたりとか、うん、あとは同時に老後の準備もしなくちゃいけないですよね、
う
ん、
そうですね、
そうで要は一番下の お子さんが成人する頃には、うん、その子は59歳になるので、うんうん、はい、そこから老後の資金を貯めるっていうのはなかなかしんどいですもんね、うん、
大変ですよ、
大変ですよ、
たまんないですよ、そんな短い期間じゃ。
それは不安にもなるし、今の生活っていうか、うん、自分自身が我慢してなんとかなるなら、うん、まあ、我慢しようかって言って、うん、やっぱり女性我慢するじゃないですかね、
もう我慢我慢ですよ ね、自分のことは最後後回し、
そう
まず子供、そう、ね、次旦那さん、
そうそうそうね、
最後に自分ですよね、
そうそうそうそう、うん、なのででもこのお金の話をしてあげたんですね、うんうんうん、そしたらもう飛び上がるような勢いで大喜びで、うんうん、この情報をすぐに取り入れて、うん、本当にありがとうって感謝されて、
うん、
で 今ではあれがしたいんだこれがしたいんだって言って、うんうん、自分のやりたいことを自由に楽しんでますね、
うん、嬉しいですね、
嬉しいですね、
そう姿を見るとね、うん、もう本当にやりがい生きがいを感じちゃいますよね、
本当にそうですね、
もっとねこれからますますじゃあ、うん、たくさんの方を喜ばせてね、
はい、
自分の楽しいことをやれる人生に ね導いていってあげていただきたいと思うんですけれども、
はい、
そうですね、あとね、セミナーとかね、うん、コンサルで、うん、まあ、普段お話しされてる中で、うん、ちょっとこのことだけはちょっと皆さんにお伝えしたいみたいな、うん、ワンポイントレッスン的なことを少しご紹介していただけると、
そうですね、
うん、あります、何か
一番、まあ、たった一つ声を大にして言うならば、う
ん、はい、
なんですけど、お金を預けるなら金融機関へという、
うん、
ことですかね、
一見当たり前に聞こえますけど、
そうなんですよ、うん、なんですけど、
うんうん、
お金を増やしたいって思うと、
うん、
みんなアンテナが立ち始めるんですよね、はい、でいろんな情報が入ってくるんですよね、うん、特に投資話、
うんうん、
で世の中にはその投資話って5万とあるんですけど、うん、その投資をするかける先というか、
うんうん、
それが金融機関だったら割と安心していられるんですけど、うん、企業であったりとか、うん、そういったもので割と詐欺にあったりっていうこともあるので、うんうん、やっぱり安心して預けるのであれば、うん、金融機関に預けてくださいっていうことは皆さんにお伝えしてますね、
うんうん、そうですね、うん、詐欺に遭わないためには今
そ
うもう多いですもんね、
そうなんですよ、
本当に多いですもんね、
はい、
まずそこだけ抑えるだけでも投資詐欺から身を守ることができる、
うん、そうですね、
そうですね、
うんうん、
まず守るってこと大事ですもんね、
そうですね、守る、
うん、
うね、
守った上で次増やす、
うん、そうですね、
増やすのも、うん、じゃあね、どういう金融機関を選んだらいいのか、
そうそうそう、
うん、そういった基準とか教えていただけるわけですね、
そうですね、
はい、ありがとうございます。じゃあですね、一旦ちょっとジングルを挟みまして、お話聞かれてね、多分武雄さんにつながりたいとか、ぜひね、うん、こう個別のコンサル受けたいとか、うん、そういう方もいらっしゃると思いますので、
はい、
はい、そういう方のためにアクセス方法などをこの後伺っていこうと思います。
はい、
それではさて、リスナーの皆さんが武雄さんに連絡を取りたい場合はどのようにしたらいいですか。
そうですね、Facebook でメッセンジャーを送っていただけたらいいかなって思います、
はい、
う
ん、はい、Facebook はお名前で、
はいはい、名前で武雄育恵、田んぼの田に、はい、京都の京、うん、で育つに恵むと書きます、
はい、はい、ありがとうございます。お写真どんなお写真なんですか。
白い服を着てます
白
い服着てますで、カバーというか、
うん、
カバー写真が子供3人が写ってるやつなので、個人のアイコンは白い 写真でボブカットかな、うん、なんですけど、
はい、
うん、
なんて今ね髪の毛伸びてきて巻き巻きになって
巻き巻き
めちゃくちゃ素敵です、ね、
ありがとうございます
、はい、は はい、ぜひつながっていただけたらと思います。はい、まだね少しお時間がありますので、はい、最後にですね、はい、じゃあ竹雄さんのこれからのビジョンといいますか、うん、展望など、
はい、
うん、聞かせてください。
はい、お金は生活と密接な関わりにありますけれども、うん、その知識や情報を分かりやすく伝えていって、うん、一人一人が自立して不安なく毎日を過ごしてもらえるようお手伝いさせていただきたいなって思ってます。
じゃあセミナー講師とか、
はい、個別コンサルとかですかね、うんうん、
はい、あとあれですね、あの速読とかも
で、
この脳を活性化して
やばいですけどね。
やばいですか。
はい、もう本当にあの受講生の皆さんどんどん変わっていってるので。
そうなんですね、
うん、本当にもう、教えてる立場なんですけど、うんうん、本当になんか変化が感動的すぎて、
うんうん、
本当に嬉しいんですよね、
でもいいですよね、その人のその可能性を引き出して応援するっていうお仕事はもう、うん、最もやりがいあります、
ね、やりがいありますね。本当にありがたいところになっていうか行き着いたなって思いますね。やりたいことしかやってない
ってね。もう究極ですねそれね、生き方としてね、
はい、
でお子さんも育てながら、
そうです、
家族ともね仲良く楽しんでますからね、
はいはい、楽しんでやってます。
素晴らしいですね、
もう幸せすぎます、ね。
でもそうやってね、やっぱり自分が豊かな生活というか、うん、心も、
うんうん、
経済もね、うん、豊かな生活をすることから、うん、本当にこう発信していくっていうのは、
うん、
伝わりますもんね。
そうですね、
うん、
みんなに言われます、会うしたい人に、うん、幸せそうだねって。でもさっきみたいな過去の話を言うと、うん、って一瞬惹かれますけどね。
うん、でもね、そういう過去を大変な思いも経験して、うん、今があって、うんうん、ででもう全部それがこう人に今度勇気となって、うん、希望となってつながっていきますね。
そうですね、
うん、
そ
う、
みんなその話を聞いて、うん、なんかえそんなんでもそういう風になれるのっていう風に
使用前使用
後ぜひ
セットで話してあげてください。希望になりますからね。
そうですね、
うん、そうか、素晴らしいですね、うん、はい、ありがとうございます。あと何か言い残したこととかあれば。
皆さん、まあ、お金のことなんですけど、はい、お金というものに対する思いというか、
うんうん、
視点をそれぞれお持ちだと思うんですね。
視点、
はい、うんうん、皆さんこういうものだっていう、
うんうんうんうん、
けれどもその視点でいて満足のいくようにお金が増えていたりとか、うん、満足のいく経済状態だったら、問題はないんですよ、
うんうん、
だけれどももし満足がいかないんであれば、うん、その視点を変えることが必要かなって、うん、なるほど、思うんですね、
うんうん、
で私たち、うん、お母さんとお父さんとか、うん、私たちは、うん、あの本物の情報を持っている、
うん、
プロなので、うん、そういったあのプロに、うん、あのアドバイスをこうっていうことが、うん、すごくあの皆さんが幸せに近づく近道じゃないかなって思うので、うんうん、
そうですね、
うん、
視点を変えるってことなんですけど、うん、日本人ってね、うん、日本の中だけで考えるともう行き詰まってしまうことも、うん、その視点をもっとちょっとグローバルな視点で ね、
そうですね、う
ん、世界全体を見渡して地球人っていう視点から見ると、うん、そうそう、またね、
うん、
どんどん新たな可能性とかチャンスとか情報もきますからね。
そうですね、
ぜひぜひ本当にじゃあね、皆さんにもそのように、うん、ちょっと視点を変えて、
視点を変えて、
うん、より豊かになっていっていただきたいと思いますね、
はい、
はい、今日は本当に竹雄さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、このミラクルストーリー情報局はお聞きになる方もゲストに出られる方もますますミラクルしか起こらない人生になるということを私の方で設定していますので、ますますミラクル人生を楽しんでまいりましょう。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。また来週、ごきげんよう。
ものみんな誰かが見た夢